葉テクノクラブレポート、
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。さて、今回の秋葉テクノクラブレポートは特別編です。3月7日8日に行われた秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションの模様をお届けいたします。秋葉原大ビル秋葉原 UDX から構成される秋葉原クロスフィールド、グランドオープンから1周年を迎え、産学連携機能も2周年を迎えました。日頃の活動成果を皆さんに発表すべく今回のイベントが開催されました。番組では2日間にわたりイベントに密着取材、これを聞けばあなたも秋葉テクノクラブ2です。ぜひ最後までお付き合いください。はじめに3月7日に行われたパネルディスカッション、 IT イノベーションで世界が変わるをご紹介します。パネリストの方々がまずすごかったですね。公立函館未来大学の学長中島先生、産業技術総合研究所グリッド研究センターセンター長の関口さん、鹿島建設株式会社で地震の研究をしている倉田さん、そして今回のパネルディスカッションモデレーターをしていただきました秋葉テクノクラブレビュー&プロモーション実行委員長で東京大学の瀬野先生という世界的研究者の方々が一堂に集まってですね、近未来の話をするという大変貴重な講演をお聞きいたしました。率直な感想をですね、言わせていただきますと、こんなに分かりやすい未来のお話今までなかったんじゃないかというぐらい分かりやすいお話でした。よくテレビ番組やさまざまな雑誌メディアなどで未来のお話があると思いますが、そういうお話ってどこか現実感ないんじゃないかなとか、お話を聞いている途中で頭の中がごっちゃになってしまうことってよくあると思います。しかし今回のお話は非常に分かりやすかったですね。特にお話の中で印象的な言葉は、公立函館未来大学の学長中島先生がですね、こういうお話をしていました。
情報技術っていうのは、なんていうかな、問題が山積みで解決していかなきゃいけない時期と、それからあんまり問題がなくなって、いろんなことができちゃってる時期っていうのがあると思うんです。それで私が学生の頃はもう足りないことがいっぱいで、例えば探索とかね、それをいかに効率よくやるかとかいうのをみんなで一生懸命やってたんですが、最近はむしろどっちかというとできることの方が多くなってきて、あんまりその探索とかいうことを気にしなくても、まあ、Google もそうですけど実用になっちゃってる。ですからこの10年はどちらかというとそれを使って何を作るかっていう時代だろうと思うんですね。
という言葉なんですが、非常にいい言葉でしたね。IT、まあ、こういう IT の技術というのは日進月歩ということで、さまざま、もう1分1秒で技術が変わっていくのでですね、まあ、IT イノベーション、まさに革命的なことが起きれば、漫画で描いてるような未来というのがですね、そう遠くないところまで日本の技術、世界の技術が進んでいるんだなということが紹介されたパネルディスカッションでした。続きまして7日夜に行われた拡大交流パーティーをご紹介いたします。毎月恒例の交流会の場所から今回は離れて、お隣の秋葉原 UDX4 階にある東京フードシアター 5+1 にて行われました。さて今回のお料理は、最近何かと話題のメタボリックシンドローム対策のお料理を人間総合科学大学さんがプロデュース、東京フードシアターのコックの皆さんが調理をするという、ここでも秋葉テクノクラブらしい産学連携の拡大交流パーティーでした。聞いてる皆さんに食事を召し上がっていただきたいのですが、ここでイメージだけでも膨らましていただきますように、お料理のポイントについて今回の料理を監修した人間総合科学大学の玉木先生にお話を伺ってみました。この料理のポイント教えてください。
まずはじめに旬の食材を使おうというのがありました。で、料理長さんにいろいろ工夫していただいて、旬の食材をたくさん豊富に使ってもらっています。それから最近話題になっておりますメタボリックシンドローム、こういったことを意識しまして、ヘルシーメニューということで油をだいぶカットしていただいてます。最初はやはりパーティーメニューということで油が豊富に使われていたんですけれども、そこをかなり工夫していただいて油の少ないメニューになっています。 あのお味の方もとても美味しく仕上がっていると思います。それからですね、あのどうしてもパーティーメニューになりますとタンパク質、油もそうですけれどもタンパク質が多くなってしまって炭水化物の摂取が減ってしまいますので、そのあたりも工夫していただいて、あの実は本当は肉料理がもう一品あったんですけれども、その肉料理の代わりにドリアを冷やしてもらうことで、あのエネルギーバランスとして炭水化物をあの増やしてもらいました。
玉木先生ありがとうございました。実際に食べてみて、いやこれ本当にヘルシーメニューなのかなっていうぐらい美味しい料理をご馳走になりました。美味しい料理もいただきまして、1日目の秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションは終了いたしました。
さてイベントは2日目に入ります。2日目は各メンバーさまざまなセミナーオープンハウスが催されました。いろいろなセミナーオープンハウスがあった中から今回は2つほどご紹介をさせていただきます。1つ目はプラットフォーム株式会社が行ったセミナー。講演を行ったのぼり大雄さんは筑波大学に在籍しながらもソフトイーサー社を立ち上げ VPN ソフトウェアパケティックスを研究開発をしているスーパー大学生なんですね。その噂があってからか閲覧者が殺到しました。 5C という、今回のイベントの中でメイン会場と設置してあった部屋があるんですが、そこの席が用意数を超え立ち見の お客様まで出てしまいました。この産学連携はですね、蒔いた種が芽を出し、そして太い木まで成長したと言えるのではないでしょうか。そしてプラットフォームさんからコメントをいただきました。プラットフォーム株式会社は2005年から数々の受賞歴を誇る IT 最新 IT インフラパケティックス VPN2.0 販売を行っております。パケティックス VPN2.0 はその優れた技術力を持って内外に名を轟かすソフトイーサー社ののぼり大雄氏によって開発されました。のぼり氏はソフトイーサー社の代表取締役会長でありながら現在も筑波大学に在籍される我が国の IT 事業全体について高い意識を持った学生でもあります。当社は高いセキュリティや安定性、そして他の数々の優れた特徴を備える VPN ソフトウェアパケティックス VPN2.0 を高く評価し、またのぼり氏及びソフトイーサー社の高い技術力と先見性に強い魅力を感じております。そのため当社とソフトイーサー社の産学連携事業が実を結び、パケティックス VPN2.0 が純国産の IT インフラとして根を張りつつある現状を非常に喜ばしく、また誇らしく思われます。今後もパケティックス VPN2.0 の市場拡大と我が国の産学連携事業発展を目指し尽力するつもりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。プラットフォームさんありがとうございました。本当にすごいソフトウェアなんですね。まあ皆さんがなかなか手に触れることはないかもしれないんですが、そのバックヤードで使われるこのソフト、ぜひ注目していただきたいと思います。2つ目は種をまき、これから芽を出していくのではないかという産学連携をご紹介しましょう。株式会社コメリとデジタルハリウッド大学によるセミナーでした。コメリのインターネットショッピングサイトを使ってどうしたらさらに多くの皆さんに見てもらえるかをデジタルハリウッド大学で教鞭を取られている橋本大也先生と一緒に考えるというセミナーが行われました。インターネットの無限大の可能性を利用した様々な提案がなさいましたね。例えば最近何かと話題のアメリカのコミュニティサイトセカンドライフでコメディの視点を出してみるのはどうかとかですね、様々な意見が交換されました。聞き応えのあるセミナーでした。これから目の出ていく産学連携ではないでしょうか。まだまだ紹介したいセミナーオープンハウスがあったのですが、各メンバー様々な工夫がなされですね、大変有意義な2日間を過ごすことができました。今回取材にご協力いただきましたメンバーの皆様、大変ありがとうございました。最後に秋葉テクノクラブ事務局長の鈴木さんより、今回の秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションの総括と今年度のまとめ、そして2007年度の秋葉テクノクラブの活動についてお話をいただきました。
まあ、今年度というか、まあ、レビュー&プロモーションの総括と言ってもいいのかもしれないんですが、まあ、全体の運営がね、やっぱり一つ まあ、メンバー主体に変わってきつつあるというのは、まあ、我々として見て非常に嬉しいことですね。で、まあ、前年はどちらかというとどうしても事業者が前面に立っているようなところがあったんですが、それはだんだんもうあのメンバーの皆さん方に知恵を出していただいて、ある程度の費用分担もしていただいて、やり遂げたと。これはやっぱり結構重要なことなんじゃないかなというふうに思ってます。それとやっぱりなんだかんだ言っても結構多くの方に去年やり来ていただいて、それはまあ会場がね、去年は2階と5階とオープンハウスということだったんですが、まあ、それが5階とオープンハウスというだけでもね、多くの人数の方に結構来ていただけたと。これは本当に嬉しいことだなというふうに思います。それともう一つ付け加えたいのがね、やっぱり拡大交流会っていうかね、あのイベント、今回はあのフードシアターっていうかね、そこに人間総合科学大学さんと連携した中でやれたんですけど、あれ前年に比べても結構、まあ、ほぼ同じ人数ね、200人を超える人数が集まって、かなりのやっぱり盛り上がりでね、あのアンケートを見てもですね、結果的に有益な情報とネットワークを得たっていうのはパーティーでの評価が結構多いんですよね。そんなこともあるんでですね、まあ、それはそれで非常に良かったかなというふうに思います。まあ、あのいくつかの課題もまたそういう意味でレビュー&プロモーションで見えてきたんで、まあ、その中の課題をクリアしながら次年度でっていう形になると思うんですね。で、まあ、次年度っていうことになってくるとですね、まあ、大体皆さん仲良しになったんだし、自己紹介も終わったところで、地域の方々とのつながりとか隣のビルとのつながりとか UDX ですね、まあ、そんなところもできてきたんで、今年というか次年度というかですね、次年度はもうちょっといろんな形でっていうところなんですが、これはアドバイザーの瀬野先生ともよく議論させていただいたんですが、まあ、研究者自身がね、あのお互いにもうちょっと知り合って、じゃあ一緒にやろうよとか、あるいはその話を聞いて触発されて自分で何かやるぞというような、もうちょっとそういうテーマに近いものを選んでね、そういったことをこう、まあ、交流会であったり拡大交流パーティーの中で、あるいはまあ、今度のイベントと同じようなものを来年やるときに、まあ、そんなことをね念頭に入れながら人選でありプログラムを作っていきたいなというふうに今考えております。あと来年度さらに付け加えて、まあ、具体的な話でいくとですね、来年度はねある程度こうスター級っていうかね、結構有名な方をちょっと何回か呼んでですね、またみんなその話を聞いてですね、触発されようっていうようなことも考えておりますので、ぜひ、まあ、我々の活動にご期待いただきたいなというふうに思ってます。
鈴木さん、ありがとうございました。秋葉テクノクラブレポート、今回は特別編として3月7日8日に行われた秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションを特集してお届けしてきました。いかがでしたでしょうか。今回のイベント密着してですね、大変産学連携のパワーを感じることができました。今秋葉原が熱いということで、まあ主にオタク文化、メイドフィギュア など外国人からも愛される秋葉原になっていますが、その根底にあるのはですね、こういう人の熱気、人の力なんだなということを改めて今回のイベントで感じることができました。また来月からの番、こちらの番組でもですね、秋葉原の力というのをお届けできればと思っています。さて、今回の秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションはテキストデータでも紹介されています。また過去の交流会の模様もポッドキャストテキストデータで紹介されていますので、ぜひご覧ください。アドレスは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp です。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美でした。